プロジェクトデザインキャンプ。
そう考えていくとさ、立てる瞬間だけがお茶じゃないんだよ。ご飯を食べる前の会話とかさ、
あーそこからもうお茶が、
そこからお茶が始まってるっていうか、当然最後はお茶飲んで、お茶を飲んで気持ちよくなるんだけど、はい、でもそれは奥さんと一緒にちょっとほっと一息つきたいなとかさ。だから面白いんだけど、お茶立てるようになって食器を洗うようになった。
へえ。あ、それまでは洗ってはなかった。
そう、食後ってやっぱめんどくさくなるじゃない。
あ、そうかそうか。
でお酒も飲んでダラっとしてさ、うん、はいはい、まあちょっとね、あのだらしない話だけど、はいはいはい、流しの上に置いて、はいはいはい、一晩寝て、
はいはいはい、朝の翌朝ちょっと洗ってとかさ、
そういうこともあるじゃない、
はい、
たまには、
はい、そういうことですね。
たまにでもないんだけどでもお茶始めてから、はい、やっぱり全部洗ってから立てないと気持ち悪いんだよね。
はあ、なるほどね。それも一連のサイクルの一つ。
あるんだよ。
はあ、気持ちよくお茶を飲むための一つの、うん、もうそれはもう片付けてしまって。なるほど。はいはいはい。
だ、物語が単品単品では終わらないのと一緒で、やっぱりその、じゃあもっと言えばその食事の時間の前に朝目覚めて、はい、こう仕事して、はい、で、いろんな感情を味わったり。それがあるからお茶があるわけじゃない。
そっかそっかそっか。
そう。で、お茶ってやっぱりね、日常における、究極やっぱりストレスの緩和のためのものだと思う。本当に疲れるからさ。で、ね、誰が敵で誰が味方か分かんない中をさ、はいはいはい、生き抜いてるわけじゃない、はい、だ本当にほっと一息つく、本当に一服するためのものがお茶なんだよね。
うん、
そう考えると、やっぱり私みたいな人間はちょっと茶道教室に行くと、うん、むしろ緊張しに行くみたいなもんで。
ああ、そっかそっかそっか。うん、それはちょっと違うぞという感じですね。
結構でもね、あの教室じゃなくてお茶会に飲みに行くだけだったら結構楽しいよって最近アドバイスもらって。
ああ、そうなのね。
それね、私の地元の千駄木にある、うん、その和食屋さんで教えてもらったんだけど。
へえ、はいはいはいはい。
だいたいね、お店の店主っていうのはだいたい師匠というか先生になって
る。ああ、そういうことか、そういうことか。はいはいはいはい。
教えてもらうんだけど。あ、でそこからやっぱりね、器の世界もすごく楽しくなって。
ああ、まあそりゃそうだね、うん。お茶を入り口にして、器っていうもの。はいはい。
で、もうね、ジンベエ着てる、いかにもな感じの和食器屋のご主人なんだけど、うん、
はいはいはい、
若い頃の仕事何してたんだって聞いたら、デザイナーやってたって。
へぇー。あ、
うん、あ、そこから和の世界に行っちゃったんだ。
へぇー。
なんでですかって、
うんうん。
そしたら、やっぱデジタルデータはコピーができちゃうでしょ。
はいはいはい、
焼き物っていうものはコピーができないんだ。
そういうことですね。
そう、一つ一つ、一つ一つの個性がある。
そうですね、
うん。狙ってできたお、あの茶碗は一個もない。その時の釜の温度、
そういうことですね、
熱の具合、
はいはいはいはい、
土と、ね、火と水が織りなす、うん。で、それに当然人間が努力していくんだけど、
うん、
唯一無二のものなんだ。
うん、はいはい、
それを考えると、コピーできないものじゃない。
そうだね。うん、なるほど。
それが、その世界が愛おしくなり、和食器屋さんを始めたっていう。
へ
え。茶碗、まあね、お茶道をやるとさ、茶碗の見方とかもいろいろ習うんだけど、
うん、
本当難しく考えなくていいんですよって、
うん、
しっかりと眺めてあげてくださいっていう。
はいはいはい。
で、そっから何を連想してもいいんだっていう、ね。日本語、大和言葉でとっても綺麗な言葉で、眺める。
ああ、眺める。うんうん。
それだからこう、長い時間、長だよね。長く愛しむというか。うん、当然、茶碗には茶碗の固定化された形とかっていうものがあって、はい、それは概念的には型化されてるんだけど。
ああ、そうかそうかそうだね。
でも茶碗は手作りで作るんだよね。
はいはいはい。
うん、だから、型であって型でないっていうか。
うん、
か人間がこうやって持った時に、やっぱ一番しっくりくるのは、
はいはい、
人間の手のひらで、そこを最後仕上げられてるから。
はいはいはい。
か確かに、あのね、楽茶碗だったらこの形とかさ、
うん、
どこそこ焼きだったらこれとかっていう、基本的な類型はあるんだけど、
はい、
でも全く同じものは作れないし、
あ、まあそうですね。
で、そのやっぱりね、千利休の時代に作られた美意識っていうのがあって、
うんうんうん、
当時の楽茶碗とかね、
うん
うん、あるいは光悦、
光悦、はいはいはい、
この辺の時代の人たちが本当にいい器を作ってて、みんながそれを超えたい超えたいと思ってるんだけど超えられないものがやっぱあるんだよね。
はいはいはいはい。
それはやっぱプロジェクトの世界だなって思うわけ。これまでにない新しい美を作るというか、
うんうん
う
んうん、
先人が作り上げてきたものにさらに何かを足すっていう行為だよね。
はい、
そこに対する、まあ、やっぱ真剣にやってる人はね、すごく真剣にやってるし。
うん、
お茶っていいよね、その茶道具っていうのは、うん、結構その本当にいいものに触れていくと、
うんうん、
人間のその非常に真剣な、
うん、
真剣勝負の世界がある
んだけど。そっかそっかそっか。
その真剣勝負の極まった世界でリラックス
をしていくっていう。なるほど、
うん。
はいはいはいはい。
ものすごく真剣勝負してるからこそのリラックス、平穏があるっていうことなんじゃないかなと思うね。私のだから型嫌いっていうのは型通りにやればいいんでしょっていう、
あ、
その怠惰な精神に対して嫌ってるっていう
ところ、はいはい、そういうことですね、
うん
うんうんうん、
でもその型を超える型っていうのかな、
はい、
うん、型、先人の作ってきた型に敬意を表しながらもやっぱそれに対して自分もなんか足していくというか、
うんうん
う
んうん、
乗り越えていく、
うんうん、
それが型っていう概念の真髄なんだよね。だから安易な型っていうのは良くないっていうかね、
はいはいはい、
型っていうものを安易に振り回しても別に価値にはならないっていうか、はい、だからそうね、茶道の話の方がやりやすいかな、ね、徘徊と、ね、茶の湯からっていうタイトルにはしてるんだけど、
うんうん、
多分お茶の話をずっとやってるね。
そうですね、
うん、でも、まあ、お茶の話からやるのが正解だったかもしれない。最終的にやっぱり人間って人間関係にのみ救われるっていうか、人間関係がないとやっぱり生きててもね、なかなかやっぱ寂しいもの
なんじゃない、まあ、そうですね、はい、
でも他人がどこまでいても他人だしとも思うし、
うん、まあそうですね、
だから一期一会って言葉がね、みんな知ってる言葉だけど、だ本当の意味で一期一会っていう言葉をずっと突き詰めて考えていくと、
うん、
すごく切ないものだったりするというか、うん、で本当明日に会えないかもしれないとか思うじゃん、うんうんうん、ね、今日はこうやって喋ってるからさ、
はいはいはい、
ね、明日のことは分かんないわけ
ですよ。そうですね。
だからその瞬間瞬間に、やっぱり出会えてよかったねっていう時間を作るっていう。それが本当に茶の湯の真髄だよね。千利休の弟子にね、千の宗次っていう人がいて、
はいはい、
この人はね、千利休よりも純粋にお茶をやった人なんだよね。だから、利休はまあちょっと大人なわけ、
うん、
だから秀吉に対して結構柔軟に対応するっていうか、
うんうん、
それこそ わびたるのがよしっていうね、
はいはいはい、
わびさび、
わびさび、
うん、わびるっていうのは語源でいくと、
うん、
お詫びのわびなんだよ。
あ、はいはい、
でこんな東屋っていうのかな、あばら屋っていうのかな、
うんうんうん、
あのおもてなしもできないような粗末なおもてなしで、うんうん、
はい、
ごめんなさいねっていうのがお詫びる、お詫びっていう、
はいはいはい、
でお茶の文化が始まった時はやっぱり中国から来た、うんうん、すごいお宝のようなピカピカした、はいはいはい、その絢爛豪華なお茶会で、
うん、
こうパーティーをするっていうところから始まったんだけど、
は
い
は
い
は
い、それが2世代目3世代目ぐらいになってくると、いやいやむしろ詫びようぜ
っていう、うん、ああ、そういうことか、はいはいはい、
でその詫びっていうのが我々のこの日本列島におけるもてなしの本当の心やと、ね、豪華絢爛でやればいいってもんじゃないよっていうのを、はいはい、もう当時の文化人たちの最先端の人たちがうわーやってたわけ、
はいはいはい、
うん、でそこで秀吉がさ、
はい、
秀吉さんすごいこと言うんだよ、利休金の茶室が作
れた、ああ、はいはい、言いますよね、
お前俺の言うこと聞いてたかと
はいはいはい、
詫びの和の字も
ない。はいはいはい。豪華絢爛も絢爛、そっちに。そういうことですね。
で、千利休は断るわけにもいかないから、
うんうんうん、
で金の茶室を作るんだよね。
うんうん、
で、その弟子の宗次が、お師匠様これでは、
はい、
権力者の犬ですと、
はいはいはい。
そんな茶人としていかがなものか、
はい、
真面目だから。
はい、
千利休はおそらくそういうことも全部清濁やっぱり
飲み込んで、
いい仕事をしてるから、
そっかそっかそっか。
ある意味だから、掃除の見方っていうのは硬すぎるというか。ああ、
そういうことですね。はいはい。
やっぱ5あれば10あり
なんだよね。はいはいはい。
だから、そこの、本当に境界線にいる仕事だよね、だからね。掃除はだから、まっすぐすぎて、秀吉に殺された。
そうなんだ。
そう。でその敵方 の, その武将の、まあ、お茶の先生をやってたんだよね。
うんうん、
で小田原攻めの時に
さ、はいはいはい、
でそのでも秀吉は秀吉で掃除のことが好きだから手元に置きたいのよね、
うん、
あいつのところに行くなと、
はいはい
うん、俺のところ戻ってこいと、
うん、
で一回その「めっ!」つって怒って、うん、その謹慎みたいなことさせてたんだけど、うん、もう謹慎が解くと、
はい、
わしんと戻ってこいと、
うん、
できませぬみたいな、
あ
なぜじゃんっつってさ、
はいはい、
やっぱあちらとの契約がありますから、
そっかそっかそっかそっか、
裏切るようなことはできんと、はい、武士道に戻るようなことはできんと、お前なと俺の命令だぞ千の利休だったらさ、
はい、
まあまあま
あ
それができなかった茶人で、
そっかそっかそっか、
もしかしたらそれが本当の茶人かもしれないよね、
あだ
からね、
うんうん、
茶坊主って言葉があるでしょ、
はいはいはい、
茶坊主っていうのは、やっぱ権力者に対して、こう、おもねる人たち、
うんうんうん、
でそのあぶく銭をもらう人たちっていうのかな、うんうんうんでね。今会社にもさ、経営茶坊主と呼ばれる人たちがさ、
あそうか
いっぱいいてさ、
はいはいはい、
千の利休とか掃除っていうのはもう茶坊主の走りなわけ。
あ
お茶もやるし、歌も読むし、
はいはいはいはい、
要するにその教養っていうものを、
そっかそっか、
その軍人に教えてた人たちだよね。
そうですね、はいはい。
教養がないと政治もできないから必須の世界なんだけど、でもなんだろうね、権力者に対してよいしょしてばっかりの茶人っていうのはやっぱりこう堕落していくっていうか、やっぱ茶人の教示みたいなものが必要だったりするよね。だから権力者の犬になり下がってもいけないし、それがまあ茶人のジレンマっていうのかな、
うん
うん、一番最初期に出てきた人たちっていうのは、うん、やっぱその問題を全部一番厳しい形でくぐり抜けているわけだよね。
先人の作品に敬意を払いつつ型を超えていく、そして一期一会に茶の湯の真髄がある、そんなお話でした。次回は今回のもう一つのテーマ、俳句について紐解いていきます。